中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回ですね、貧困の話を少しずつ解きほぐそうということでゲストに出ていただいていて、はい、秋吉さんに来ていただいて、今日ね連続して座っていただいてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。でですね、今日もう一人のメインのゲストの方は沖縄子ども研究会の中戸さんです。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
肩書きはちょっとあれですけど、ラジオ的に便利な言葉としては子どもの貧困に詳しい人みたいな事情通ってことでいいんでしょうか。
はい、そうですね、
はい、
いろいろ
研究をしている、
はい、悩んでるだけです。
悩んでる方ってことですね。はい、はい、中田さん、最近ね貧困がまた今大ブームだっていうことで、我々じゃあどうやって向き合えばいいのかって話からゲストにいろいろな意見を聞こうというところでお呼び立てをしているということでございますが、前回は子ども貧困っていうところで一番分かりやすいのはやっぱりシングルマザーの件なんじゃないかっていうこともあり、どうしてそもそも離婚したら貧困になるのかみたいな話、超初歩的な話やったんですけど、20分ではなかなか収まらなくて、あ、意外とこれって解きほぐすの大変なんだなと、ね、養育費と慰謝料の差もわからない中でですよ、こうやって進めている私どもなので、これをちょっと解きほぐしたいと思っていて、で、子どもの貧困っていうことに入る前に、そもそも貧困状態ってどういうことなのかっていうところから、ちょっと一番重たい定義のところから聞きたいなと思っていますが。
そうですね、
はい、
定義で言うと本当に、いろんな定義があり、
いろんな定義がある、そもそも。
そうですね、今いろんな数値で出てきているものが相対的貧困という、はい、ものが今、子どもの貧困が 16.何%とか、うんうんうん、そういうことが出てますけれども、
はい、
これは一言で説明するのはなかなか難しいんですけれども、うん、中央値、所得の、はい、中央値の、半分以下という、うん、定義があるんですね。こういうことを聞かれるんだったらもうちょっと安直を持ってくればよかったんですけれども、結局日本の一番貧乏な人からお金持ちな人をずらっと並べて、う
んうん、
その人の全体の所得の平均値ではなくて、
はい、
ものすごい大金持ちもいるし、一銭も稼いでない赤ちゃん、子供もいるということでいうと、うん、そのずらっと並んだ中の真ん中の人の所得が中央値、うん、
平均値ではなくて中央値、はい、
中央値ですね、
ということなんですね。
で、その中央値の半分以下で暮らしている人、
うんはいうん、
でしかもこれは一人世帯か二人世帯か子供がいる世帯かっていう、その世帯の数によっても非常に微妙に数値が変わってくる、
うんうんうん、
ということがあって、非常に把握することが難しい。
なるほど。我々その相対的貧困率っていう話をした時には、なんとなく年収の平均がこれぐらいあって、その半分以下で暮らしてるみたいな感じの説明を受けたりするし、あと僕もそういう風にして言うんですけど、
そうですね、はい、ただご存知かどうかわからないですけど、うん、沖縄の平均年収みたいな形で出る数字って、うんうん、僕らには信じられないぐらい高い数字が出るんですね、世帯平均年収みたいなものが出ると。でそれはやはりその、お金を持ってらっしゃる方の割合、あるいは、うん、はるかに持っていらっしゃる方の割合があった上で持ってない人がいる、
うんうん、
そうするとやっぱり世帯でしかも収入のある人の平均年収だったりもするので、
うんうんうん、
そうすると高い数値が出て、その100万以下で暮らしている あの方たちの数とかっていうのは、うん、そこの数値には出てこないので。
あ、なるほど。
あの非常に見えづらいですね。
そうか。じゃあこの数字が必ずしもあの実情を全て物語っているとかっていうとちょっと危険だということですね。
そうですね、うん、あともう一つはそういった、まあ、収入的な部分の、はい、あのこともありますけれども、うん、そのまあ、特に子どもの貧困とかだとまた違うあの視点も出てきます、
うんうんうん、
それは、まあ、大人の貧困でも僕は同じことかなと思えるんですけれども、うん、あのじゃあお金があれば貧困ということではないのかということで言うと、その、うん、あのまあ、先日もあの京都の幸重君という、まあ、友人が来て、はい、あの講演してくださった時に、うん、あのまあ、貧困っていう貧しいっていう言葉と、うん、まあ、もう一つは困難っていう、
はい、
両方の部分があるんだけれども、その貧しい部分はある意味あの、うん、まあ、お金、
はい、
だけれども
経済的なところですね。
そうすると困難っていうことも合わせていくと、うん、やっぱりその、決してそのお金だけではなくて、
うん、
あの何かからあの孤立をしていたり、
うん、
あるいは搾取されていたり、うん、っていういろんな要素がその貧困という言葉の中には入っていますね、うん、だからあのお金はあるけれども、じゃ あの友達と遊ぶ機会をもらえない、部屋の中に閉じ込められている状態の子供はどうなのか、
うん、
お母さんが1週間に1回だけ帰ってきて、
はい、
子供にお金を渡してどっかに行ってしまう、
うん、
であのパンを買うことはできるけれども、うん、あの1週間お母さんいない状態で過ごしている子供たちはどうなのか、
うん、
それが1万円だったら貧困じゃないのか、
うん、
っていうあの いろんな意味が含まれてくるかなというふうに思っています。で沖縄はそのあらゆる状況があるのが沖縄かなと、う
ん、そこはすごい、じゃあたくさんの事例があるわけですね。ショーケースみたいになっちゃってる。
そうですね、
うんうんうん、
はい、
なるほど。じゃあ今のお話は、まあ、経済的貧困の話もそうなんだけど、うん、もっと他に個別に見ると他の困難を、
うん、
一緒に持っている境遇の人っていうところがたくさんいるっていうことなんですね、
はい、と思います。
なるほど。それをですね、可視化をしていくっていう過程って結構難しいですよね。先ほど言ってた相対的貧困率の話もそのどこを取るかっていうことに関してある程度なんていうのかな、バイアスが実はかけられているってことがあるわけじゃないですか。それはどうやってつまびらかにしていく方がいいんでしょうね。
今回あの、うん、沖縄県の方がそういったあの一つはあの子どもの貧困 の、うん、あの相対的貧困の数値を出すと全国で初めて出すという画期的な、
これ初めてなんですね。
初めて
です。あ、じゃあ誇っていい話なんだ。
そうですね、あの、うん、これができたおかげで全国 の、 あの人たちもあの出す道があるんだと。これまでやっぱり、うん、あんまり出てしまうといろいろまずいという部分も政治的にもあったりしたと思うんですね。なのでなかなかこのデータというのはあの厚労省とかも明らかにはしていなかった部分を県が独自であの数値を出してっていうところは非常に画期的と思います、
はい、うん、
で合わせて今回の調査あの私関わっていないのであまりあの言うのも難しい部分はあるんですけれども、あの例えば、安倍さんという貧困の専門家、東京首都大学東京 の、
はい、
あの方ですけれどもがあのそういった子どもたちのあのまああのそうですね、あのまあ物を基準にしてはいるんですけれども、
うん、
あの子どもたちがどんな状況で暮らすことが、
はい、
あのい暮らしているのかという調査もされています。例えばあの日本というのはすごく不思議な国で、
はい、
あのおもちゃ、
うん、
子どもがおもちゃを持たなくてもそれは貧困だったらおもちゃ持ってなくてもしょうがないよねっていうあの人たちの数値が世界で一番高いあの人種の一つなんですけれども。
なるほど。
ただあの実際には子どもが育つっていうことはその中にあのおもちゃだけじゃなくて、まあ、自然の中に育つ、友達と過ごす、いろんなあの状態が保障されなければいけないという、その貧困に特化するだけじゃなくて子どもが従前に育っていく、うん、ための環境というのは、うん、あのなければ実はあの人として、この 将来未来を生きることができないということがだんだん今研究の結果明らかになってきて、
なるほど、子どもと遊びっていうのは本当は不可分だし、それは当然の権利なんだけど、それは一部貧困っていうとフィルターから見ると贅沢品だからっていう話になって、うん、そこが排除されてしまうという。
そうですね、うん、だから貧困のことだけを話しているとすごく難しい部分があるんですけれども、うん、はい、子どもが子どもとして生きていることが今できているのか、
うん、
あるいはもっと言うと大人が大人として生き延びて いられる状況が今沖縄にあるのかどうか、うん、そういうところまでが問われるのが今回の調査なのかなという、うん、なるほどね、いうふうに思っています。
今のおもちゃの話は結構納得もしたんですけど、例えばどういうバロメーターがあるとこれが子どもが子どもとして生きているっていう調査とを埋めていけるんでしょうかね。経済的な話はね、割と数字として出やすいと思うんですけど、
これもこれから多分県の方で明らかにされていくと思うんですけれども、うん、家に帰った時に、
はい、
例えば誰かがいるのか、
誰かがいるのかね、
受け入れてくれる誰かがいるのか、うんうん、あるいは悲しいって思った時に、うん、それを共有する友達がいるのか、
なるほど、
あるいはいなければそこに保育園の方がいるのか、うん、学童の方がいるのか、
別な寄り添う人がいるのか、うん、
っていうそういったことの保障
であったり、人的な関係ですかね、関係性のある人がいるのかどうか、う
ん、あるいは絵本を読んで自分が知らない世界にまで想像を膨らましながら楽しむっていうことは、実はその遊びだったり絵本だったり人との関係の一つ一つがその子どもにとっては、うん、この呼びかければ答えてくれるっていう対象なんですね、
うんうん、本もね、おもちゃも、
自分子どもの要求、何かを知りたい、何々これ何っていう子どもたちのいろんな言葉に対して本だったり自然だったり友達だったり、あるいは身近にいる学童の先生だったり親が答えてくれる、うん、この応答の関係ができるっていうことは、自分が何か頑張ったり知りたいと思ったり楽しかったら寄り添ってくれる何かがある、
うん、
でこの応答行ったり来たりの関係が育っていくっていうことが大人になる、大人へのこうなんていうのかな、もう糧になる部分、
糧ですね、
から、うん、例えば学びっていうこともあるかもしれないんだけど、学ぶ一番手前のところで好奇心だったり、うんうん、知りたいと思ったことに対して何か答えが返ってくるっていう経験がなければ、はい、勉強なんかする気にもならないし、うんうんうん、生きていく気力も湧かない、
そうか、
そういったことを保障するということが実はその、まあ、もちろん経済的な貧困がなあったらもう到底できないことではあるけれども、うんうん、子どもは貧困であろうが貧困でなかろうが、こういった応答の関係、自然との応答、うん、人との応答、物との応答が保障されていなければ結局育つことができない。
なるほどね、うん、それはすごい腑に落ちます。
この部分がとても大事かなと。ただ、うん、その貧困状態のリサイクルの中でその応答関係がなかった大人と子どものサイクルがもう何サイクルも回っている状況というのが沖縄にはあるのかなと、うん、
だから連鎖をしているし、ある種この応答の中で自分の人生をどう考えるとか、もっと言うと希望をどう持つとかっていう話が育まれると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
そこがどんどんそがれているということなんですね、う
ん、なのでまあ今子どもの貧困のところからお話が始まって、うん、その中でよく新聞の中でも大人の貧困があるから子どもの貧困、うん、子どもが稼いでないことが問題なんじゃなくて大人の貧困なんだよというお話はあるかと思うんですけれども、うんうん、その大人自身が希望を持てない社会、
うんうん、
でその中にやっぱり子どもがその応答関係を持って生きる力だったりを育てられるわけがないし、中学3年生になった時にだけに無料の塾があって、それでまあ勉強っていう仕組みに到達することはすごく大事なことではあるけれども、その手前ではるか十何年手前の 3,4 歳の時からもう生きることに対する意欲を奪われているっていうのが今の子どもの貧困の一番深刻な部分かなと思います、
うんうんうんうん、なるほど。先ほどじゃあ言ったようにこのことはすごい納得できるんですけど、これをじゃあベンチマーク化する とするとアンケートとかそういう手法を取った方がいいのか、まあ、個別具体的なインタビューをいくつかサンプルを積み上げていって何かの物差しを作っていかないといけないような気がするんですけど、この物差し問題っていうのはどうやって開発していけばいいんでしょうか。それともすでにある、
もうい
くつか
あの、あって、うん、今回の調査の中でも、うん、あの明らかにされてくるし非常に有効な調査で素晴らしい調査をされていると思うんですね。ほうほうほう。これをだから逆にどういうふうに計画の中に落とし込んでいくのか、うん、大人が受け取っていくのか、
うん、
受け取り方の部分がその子どもがかわいそうというようなあの視点で受け取られている限りは、あの手当てでしかない状態ですので、うんうんうんうん、今問われているようなそういった社会全体の構造も含めて、あるいは逆に子どもが子どもでいることというその応答関係をどう保障していくのかっていう、うんうんうん、あのそういった子どもの幸せってなんかすごくあの言葉が優しすぎて戸惑うかもしれませんけど、うんうんうん、子どもの優し子どもの幸せであったり、あるいは、うん、もっと難しく言えば子どもの権利であったりを保障するっていう視点からでないと、実はあの計画が立てられないのではないかなと、
なるほど、
いうふうに思っています。
そうかそうか。今子ども食堂っていう名前の授業もちょっと流行っていて、ただ多分一般的に伝わっているこの役割っていうのは、まあ、どちらかというと今食べなさせないといけないみたいな話の中のセーフティーネットをイメージしてるかもしれないけど、ここで大事なのはやっぱり食を通したじゃあ応答関係が果たしてその中にあるかとかっていうことの意識が大事だってことなのか。
そうですね、はい、まさにその子ども食堂、今、うん、子ども食堂にお金をって言ってるんですけど、僕も多少関わってはいるんですが、うん、僕今お金必要ないんですね、はい、
なるほど。
なぜかというと、うん、子ども食堂が今必要なのは、うん、なぜならばその欠食の子どもたちがいるっていうことが、うん、やっと今認識されてきている。
だけども、あ、はいはい、
あのどこにどんな状態で食べることができないでいる子がいるかということがきちんとデータ化されてないんですね。結局、うん、
分かっていない、
うん、その政策が届いていない部分っていうところはデータもない、
うん、
そうすると実態が分からない、
うん、
あのだからこの食べていないっていうことがそのまだやっとあの試みの中で食べてない子たちに今リーチし始めたところであって、あのそこにどんな手段が有効なのかどうかっていうのも、うん、これはあの NPO やボランティアの方々が、うん、ようやくそこに手を入れてくださったのでこれから見えてくるところ、
うんうんうんうん、
でもその仕組みがそれでいいのか対象がそれでいいのかっていうのは、
うん、
まだまだ検証もできていない状態のところにお金をかけるっていうのは全く僕は意味がないかなと、う
ん、なるほどね。
これはもうぜひボランティアでやっていただきたいっていうふうに思っています、うんうん。
でそこを通してただ分かることってありますよね。そこを通して で、ね、で逆にリーチをしていないことが分かったとしたら、じゃあどこに調査し、うん、どういう手の入れ方をするかっていうことはちょっと温かく見守らないといけないっていうところがありますよね。
あのぜひそういった今始められた方たちがどういうふうに逆にフィードバックを、
うん、
あのするかっていうことが一番大事になってくるかなと思っています、
うん、
で同様にあのハイティーンの子どもたちがやっぱり中学卒業して見えなくなるっていうのが沖縄の子どもの、あの特にそういった貧困の中での問題なので、じゃあその子どもたちにリーチするにはどうしたらいいのか、あるいはもっと言うと、まあもちろんいろんな政策あの子どもの貧困のために頑張ってくださっている方々はたくさんいるんですけれども、あのそうですね、あのそれをその、検証をどうしていくのかということも含めた部分が、
うん、
今まだ全くできていないかなと思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうか。でもやらないといけないことがちょっと今すごい短時間でたくさん見えているんですけど、じゃあここはちょっと中田さんの試案として、はい、試案として一番最初に手をつけていくところってどこがいいかなと思ってます。
あのうん、一つは、子どもの貧困以外のところにもう一つ目を向けること、
ほうほうほう、
今回の調査非常にいい調査ですので、そこから見えてくることはたくさんあるかと思います、
う
ん、
なるほど。
ただその根本原因のところというようなものがまだ十分議論されていない、先ほど言ったその大人も貧困だよねぐらいで今終わってはいるんですけれども、うんうん、沖縄の大人の貧困の状況というのはどういうものなのかっていうことがやっぱり僕らにはまだまだわからない、
うん、
先日山形大学の先生が出されたデータとして、まあ、沖縄 の、 ワーキングポアのデータであるとか、うん、貧困のデータもある程度出ています。だけども、はい、そこにはまだやっぱり産業構造みたいなものも出ていない、
うん、
あるいは子どもの貧困の悲惨さが今新聞で取り上げられているけれども、うん、大人の貧困の悲惨さ、
うん、
働き盛りの大人の貧困、要は子どもの親の世帯の悲惨さであるとか、うんうん、あるいは老人の孤独であるとかっていう部分も見えてきていない、
うん、そうか。周辺のところも結局は明らかにしていかないと最終的なソリューションとか沖縄なりのアプローチっていうのはやっぱ見えにくいってことですね。
そうですね、
うん
うん、その中で僕は一つ注目しているデータというのが、
うん、
死亡率というか沖縄の大人の自殺ですね、
うん、
で、おそらくその自殺率というのは10万人あたりの、自殺した方の、まあ、数値をもとにして出されているもので、はい、
うん、
沖縄は比較的高い方で、
うん、
5位6位ぐらいにいたかと思うんですけれど、うん、6、7位ぐらいをうろうろしていたと思うんですね、はい、で特徴的なのは女性の自殺率が、
うん、
下がってきている部分なんですけれども、うん、これを1000人あたり死亡者1000人あたりの、はい、その中に占める自殺者数という形で出したときに、
うん
うん、実は全国平均が26人ぐらい、1000人あたり26人ぐらいの方が、うんうんうん、まあ、1000人亡くなったうちの26人ぐらいが自殺で亡くなった方なんですけれども、うん、2位の、東京が 27.6 人、うん、1000人あたり、
はい、
という中で沖縄は 35.、まあ、36人ぐらいの方が亡くなっている。これはもう10人
東京の圧倒的ですね。
多いというのは圧倒的な部分です、うん、はい、でもう一つはその全国 の、 その年代別の自殺者の形でいうと、うん、割とその高年齢の方が自殺をするということがよく言われていますが、はい、実際には日本全体でも10代後半から30代40代ぐらいまでの方たちの死因のトップは自殺なんですが、
うんうんうん、
その中でもその沖縄の働いている世代の自殺の、はい、割合というのが非常に高くてですね、うん、これも、男性だと50代までの、
うん、
中の、死因の中の自殺という部分が 65% ぐらいを占めるんですけれども、
うんうんうん、
沖縄だと 75、女性の場合は、全体の 54% ぐらいがを50代までの方たちが全国平均では占めているんですけれども、沖縄で自殺される方の、50代までの総数の割合というのは 78% ぐらいという
大変だ、
うん、突出した数字なんですね、
うん、
で先ほどの子どもの貧困でいうとこれはまさに子育て世代の貧困であったり、
うん、
あるいは絶望を表している、
うんうん、
この貧困の連鎖の中でその応答関係がなかった、でその中で貧困に陥っていく、で孤立しているっていう中で、
うん、
まあ、生きることを諦めるような状況という沖縄 の、 その子どもの貧困のデータとは別になるそのバックグラウンドのデータ、はい、産業構造だったり、うん、そういった自殺のことであったり老人のことであったり、うん、こういったものと照らし合わせていきながら、
うん、
生活保護の補足率が全国で一番最下位であったりとか、うんうん、あるいはこれから年金を払っていない人もダントツにいる沖縄の中で、
うん、
じゃあ30年後の沖縄の人たちの年金受給はどうなっていくのか、うん、そういったこう少し幅を持たせた中での
そうですね、
うん、データ分析が必要になってくるのかな、
そうしないと子ども問題って実は分からなくなってしまいますよね、
うん
うん、そうか。
なので今これだけその子どもの貧困を取り上げてくださってはいるんですけれども、
うん、
あのなんだろう、あのじゃあそこにお金を注ぎますって言われた時に他の部分に目を向けずにそこにお金を注ぎますで、
それが果たして効果が、ね、出るのかどうか、
報道されていたり、うん、政策としてなされていることを見ると逆にそこにしか注目していないのかというような気持ちになって、
ちょっとそういうふうに見えますね、あの報道の状況を見ると。
そうですね、僕はなんかお金が出ますっていうと、うん、そこに張り切っている報道だったり政治家を見ると、うん、逆に絶望的な、あのこれじゃ良くならないなっていう、
なるほどね、
こんな風に子どもの貧困を捉えていただくと、うん、未来がないかなっていう、あの暗淡たる気持ちになったりする、うん、ごめんなさい、なんか暗くなってしまって。
いや、ありがとうございます。秋吉、はい、さん、あの喋らせてもらうチャンスがあまりなくてすみません。結構聞き入ってしまったんですけど、秋吉、うん、さんたちはだからそこの中でのその一部の一部というか、一部でもないですよね、3万5千世帯いるっていうこと、うん、そういうジャンルの人たち、一人親の人たちっていうところからそこのに寄り添ってるっていうふうに思うんですけど、まだあれですね、その困難にのいろんな状況にいるっていう人たちの横の連携っていうのがあって、そこがみんないろいろな物差しと数字持っていかないと、実は最後はかつなんか解決しなそうですね。
そうですね、うん、まあ、でも一人親の場合は、うん、あのいろんなデータが過去にずっと積み重ねられてるんですよ、
うんうん、
一人親のそのいろんな就業の状況ですとか、はい、なのでデータとしてはかなりたくさんあるので、うんうん、親の状況っていうのはあの分かるんですよ、うん、今。
なるほど、
はい、
だからそこをちゃんと活用して政策案を落とし込むっていうこと
はされてない
です、ね、それが結構高い能力が要求される、
はい、ここに注目されてないですね。
なるほどね、
はい、残念です。
そうかですね、暗淡たる今気持ちになってるんです、中戸さんも、はい、これ一応政治としてはこれどう受け止めればいいんでしょうね。
そうですね、やっぱ課題がすごく多岐にわたるので、うん、まあ、全てのその政策の中でやっぱりこことつながってくる部分ってどこなんだろうっていうのをまず意識することが大事だと思うんですよね、
うん、
だから街づくりにしても、うん、街づくりをしたい人が集まろうっていう街づくりじゃなくて、
うん、
誰が住んでてどんな状況なんだろうかっていう把握から始めるとかですね、
うん、
ちょっと遡ってこの地域がどうなってるのかっていうのを考えるような施策をもう少し増やしていきながら、じゃあまあ待ったなしの部分で、じゃあ子どもが子どもとして生きるためにどうなんだっていうところで、まあ今回の予算が使われていくと、まあ少しずつまあ底上げにはなるのかなって思いましたけどね、今話を聞きながら。
そうですね、僕はちょっと、うん、僕は周辺の解きほぐしをしないと実は子どもの貧困の本質的なところまでたどり着かないんじゃないかっていう今日問題意識を自分の中で持ちました、うんはいうん、すごい時間を延長してお送りしておりますが、はい、そろそろお時間と、
ね、
いうことでございます、はい、今日告知は飛ばして、
ね、
はい、これどこでね、またこの議論の継続をするかっていうのは、この前はね、秋吉さんともちょっとオープンな場でね、イベント的にもやってみたいっていう話もあったんですけど、
うん、
ちょっとステークホルダーというか周辺関係者っていうのがどんな人たちがいるのかっていうのもちょっと興味が出てきたので、うん、今の困難っていうことに関して、はい、で先ほど言ってたおもちゃ問題みたいな話も非常に重要な側面だなと思うので、うん、これどうやって複合できるのかっていうのはちょっと1ヶ月考えてみましょうか。
そうですね、
はい、ということで時間でございます。中戸さん、秋吉さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。78